リスト教会の礼拝メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
新約聖書の317ページですけども、コリント信徒の手紙第1の手紙13章の12節から、14章の1節までお読みいたします。私たちは今は鏡におぼろに映ったものを見ている。だがその時には顔と顔とを合わせて見ることになる。私は今一部しか知らなくとも、その時にははっきりと知られているように、はっきりと知ることになる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。愛を追い求めなさい。以上です。愛を追い求めなさいということで、柳瀬さんにメッセージをいただきます。お願いします。
改めて新年おめでとうございます。昨年に続いて年の初めにユーオーディアアンサンブルで、こう礼拝の中で賛美させていただくことを本当に光栄に思っております。また主にある素晴らしいお交わりをありがとうございます。また日頃からですね、関西のユーオーディアのメンバーの交わり会やミーティングのために教会のお部屋を貸していただいております。本当に感謝しております。また今年の5月にはですね、この場所でチャペルで関西のメンバーによるコンサートをさせていただくことになっています。ユーオーディアの賛美と音楽伝道の働きに大きなご理解とそしてご協力をいただいていますことを心から感謝申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。新しい年が始まりましたけれども、現代は世界情勢がですね、いよいよ混沌としてきて、行き先の見えない不安と恐怖が地球全体をこう覆っているのではないか、そんな風潮があります。しかし、神様の視点から見ると見方が全く変わります。それは歴史の成就の時、神の栄光の時が近づいていることをこう知るのです。この信仰にしっかりと立つときにですね、心は確信と平安に満たされます。そしてこの国にリバイバルが近いことを感じてですね、心が躍り、そして胸が高鳴ります。この新しい年も主にあって力強く歩んでいきたいと願っております。さて、私はですね、念頭にあたり心に響く御言葉がありました。それが先ほど読んでいただきました第一コリント人への手紙の13章12節から14章の1節の前半までの言葉でした。実はですね、昨年末の12月21日に私の父が召されました。その時に与えられた御言葉がこの聖書箇所でした。私の父はですね、スポーツマンでありました。短距離の選手、また剣道、野球、何でもこうやりました。はじめは、体育の教師でありましたけれども、音楽も大好きでですね、独学で、いろんな楽器をマスターして、ついにはこう音楽の先生になりました。四国で、初めてこう少年合唱団をこう設立したり、ママさんコーラスを作ったり、幼児のための音楽隊を作ったり、またシルバーコーラスというものを作ったりですね、地域の文化のためにも貢献をした人でもありました。これぞと思ったらですね、もう何事も全力で取り組む、そんな情熱の人でもありました。人生を豪快にこう生き抜いた、そんな感じの人だったんですけれども、晩年は病との戦いが続いて、目も見えなくなってしまいました。でも最後までですね、冗談を飛ばしながら明るく生きました。81歳になった時に、母と一緒にですね、洗礼を受けてクリスチャンとなって、91歳で召されるまで教会生活を送りました。最後には教会に行けなくなりましたけれど、牧師先生ご夫妻がよく見舞ってくださってですね、大きな声でアーメンとこうお祈りをしておりました。話はちょっと、 前後しますけれども、昨年の10月にですね、四国に住む弟から連絡をもらいました。父が風呂場で転んで入院したという知らせでした。母も付き添いのために同じ病院の別の部屋に入院いたしまして、私たちは兄弟3人なんですけれども、まあ、心配でですね、たびたび四国の実家の方に見舞いに行きました。見舞うたびにですね、父が衰弱していくことが本当に心を痛みましたけれど、また母も環境が変わったせいか認知が、急に進んでしまったり申しました。父が91歳、そして母が89歳、ずっと二人で老老介護をしておりましたのですから、もう限界に近づいておりました。兄弟三人が集まってですね、今後のことをいろいろ相談したんです。誰でも、どの家庭でも、いつかは必ず直面する、老い、また介護、そしてやがて、死ということにですね、備えなければならない時がやってまいりました。死は誰にでもやってきます。ですから、人は生まれた瞬間からですね、死に向かって生きているんだと言っても間違いではないと思います。若い時とか、健康な時はなんだかよそごとのように思うんですけれど、死とは人生の結論だと思うんですね。結末、ゴールとも言えるとも思います。もしこの死というものがですね、不幸なことであって、意味嫌われるものだとしたらですね、すべての人は、またすべての人の存在というのは、本当に虚しいとしか言うことができません。死こそ、私たちが真剣に向き合わなければならないことだ、最大のテーマだということを本当に思わされます。死というのは何でしょうか。世界には様々な死生観があります。まあ、日本ではですね、なるべく死について考えないように、そして避けるようにしますけれども、また今日のように正月から死について話すなんて縁起が悪いというようなですね、そういうことになるかもしれませんけれども、でも、聖書は死について何と言っているか、そのことをですね、聖書の言葉から拾ってみたいと思います。ヘブル書9章27節にこういう言葉があります。人間には、一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているという言葉です。まあ一度死ぬことはですね、みんなわかっています。しかし聖書はそれで終わりではない。死後に人は神の前に一人で立たなければならないと言います。完全に清いお方、その神様の前にやがて私たちは一人一人立つことになります。ローマ書6章23節、罪から来る報酬は死です。まあ、死の原因は罪だというふうにですね、聖書は語ります。ですから、罪に対する回答がなければ、死に対する回答もありません。しかし感謝なことにですね、この言葉の続きはこう続きます。しかし神のくださる賜物、贈り物、プレゼントは、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですと続きます。まあ、キリストにあって死に対する回答が、はっきりとした回答が私たちに与えられているんだ。私たち自身の行いではない、神様のプレゼントとしていただくことができるのだと聖書は語ります。イエス様は言われました。私がこの世に来たのは、人々に使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためです。また言われました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。そして聖書のメッセージは続きます。ローマ書8章1節2節。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。続いてお読みします。 しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのですという言葉です。この、これらすべてのという中にはですね、もちろん死も含まれています。圧倒的な勝利者となることができる。究極の敵である死に対して私たちに勝利が与えられる。それも圧倒的な勝利が与えられると聖書は宣言します。そして、第一コリント人への手紙の15章にはこういう言葉があります。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。キリストの贖いによって死は勝利に飲まれたと宣言されます。そして黙示録の14章、主にあって死ぬ死者は幸いです。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放たれて休むことができる。そして最後、詩編の116編にはこういう言葉があります。主の生徒たちの死は主の目に尊い。まあ、このようにですね、聖書は死についてはっきりとした回答を私たちに教えてくれます。さて、12月21日に、父の死の知らせを受けました。私たち夫婦はですね、もうとその時にコンサートの予定がずーっと、詰まっておりましたので、すぐに、駆けつけることができませんでした。次男の弟はですね、つくば市に住んでおりまして、すぐに飛んで帰ったんですけれども、その次の日からはまた仕事に戻らなければならないという状況でした。それで父の死後の対応と、また年老いた母の面倒を一番下の弟がすべて対応してくれました。そして師走の忙しい時期でしたので、家族が集まるためには結局21日に召されてから30日までですね、10日間葬儀を行うことができませんでした。ところで、うちの家族の中でですね、この3番目の弟のファミリーだけがクリスチャンではありません。ちょっと私の家族のことを話したいと思います。母は熱心な仏教の信者でした。何の宗派かちょっと私は分かりませんけれども、四国にはですね、88箇所霊場があって、お遍路さんが巡礼しています。とにかくお寺がいっぱいあります。で、母はですね、この88箇所参りを6度もしたという熱心な信者でした。88箇所回りというのも四国の各地にあって、この山奥にもあったりですね、秘境にもあったりするもんですから、その88箇所を一度回るのでも大変なんですけれども、母は6度も回るような、そういう人でした。その後、私長男がですね、ドイツに留学をした時にキリスト教に出会って、そしてクリスチャンになりました。そして信仰のことで両親との葛藤が始まったんですね。特に母は私のことを心配してですね、息子がなんだか遠くに行ってしまったような感じでちょっと悲しんだようです。そんな中で次男が両親から派遣されてドイツに私のことを偵察にやってきました。頭がおかしくなったんじゃないかという感じでですね、偵察に来たんです。しかし彼もクリスチャンの交わりに触れて、そして一緒に教会にも行き、聖書に出会い、そして後にクリスチャンになりました。両親はこの二人の息子が別の世界に行ってしまったのではないかということで悲しんだようです。これは後になってですね、三番目の弟から聞いた話ですけれども、この三番目の弟は両親からこう言われていたそうです。もう頼むからお前だけはクリスチャンにならないでくれ、そう言われてたそうです。まあ両親はですね、私がいくら証ししても、また福音を、素晴らしい福音を語っても、自分たちはクリスチャンにはならないと言い張りました。先祖代々のお墓があって、母さんは熱心な仏教徒だしと、折り合ってくれませんでした。しかしなんとですね、このいろんなことがありましたけれども、27年経った時、父が81歳、母が79歳の時に両親ともに揃って、クリスチャンになりました。そのことをですね、 今回、3番目の弟と会った時にですね、弟がこう言いました。彼はこう言ったんですね。父さんと母さんがお前だけはクリスチャンにならないでくれと散々俺は言われてたんだと。でも自分には一言も言ってくれないで、両親が揃って洗礼を受けてクリスチャンに なってしまった。自分一人取り残されてしまった。もう腹が立った、そして俺は絶対にクリスチャンにならないとこう思ったと言うんですね。私はそんな弟の気持ちを、理解しておりませんでした。それで今回彼に謝りました。その弟が、一番下の弟が今回の父の死、母の面倒、葬儀、死後の手続きなど、猛烈に忙しい中で、全部引き受けてやってくれたんです。教会の先生が3番目の弟を励まして、祈り支え、そして葬儀の一切の手配を 手助けしてくださいまして、その葬儀をすることができました。今回弟はですね、3番目の弟はこうも言ったんです。自分だって神を信じたいんだ、でも心にストンと落ちてこない、だから本当に苦しい、何度神様に向かって叫んだことかわからない、しかし未だに僕には答えがないんだと、こう彼は涙を流しながら私に打ち明けました。そしてこうも言いました。それに自分の妻も子供たちもクリスチャンではない、自分一人だけがクリスチャンになって、ああ嬉しい救われたなんて言えないじゃないかというふうに彼は言います。今回その弟とですね、腹を割って信仰について深く深く真剣に話し合うことができました。素晴らしい時でした。12月30日に葬儀、それはもちろんキリスト教で行われました。賛美が捧げられ、そして永遠の命のメッセージが語られ、そして最後に息子たちの夫婦、そして孫たち、総勢15人でですね、家内が作曲した感謝の歌という曲を賛美いたしました。なかなかこう美しく響いたとんですけれども、なんと葬儀でですね、拍手が起きました。みんな感動の涙を流しておりました。後で何人もの方からですね、素晴らしい葬儀だった、感動的な葬儀だったと言われました。葬儀社の方からですね、わざわざ来られて、今までで一番感動した葬儀だとこうおっしゃってくださいました。一番喜んだのは3番目の末の弟でした。キリストの教義、キリストの葬儀っていいねって彼は言いました。もう同僚の人たちから素晴らしかった、感動したともう口々に言われて、彼はですね、鼻高々にそう言っておりました。葬儀の後、私の実家の方にたくさんの人が、やって来られまして、遺灰を拝ませてくださいとかですね、お焼香させてくださいと来られました。そのお一人お一人に遺灰はない、遺骨はもう教会の納骨堂に、納めましたなど、キリスト教について、こと細かにですね、丁寧に説明することができました。皆さんほうほうと熱心に聞いて、あ、そうなんですかとおっしゃいました。そして、キリスト教の葬儀は簡単で心がこもっていて本当にいいですねとこうおっしゃってくださいました。まあ、父は私たち家族に素晴らしいものを残してくれたと思っています。特に3番目の弟の心が溶かされて、そして本当に神様を求めるようになっていきました。死は決して終わりではありません。父の死を通して私の心に迫ったのが先ほどの第一コリント人への手紙13章、14章の言葉でしたけれども、いつまでも残るものがある、死んでも残るものがある、主は愛を追い求めなさいとおっしゃっておられます。愛を追い求めるということはどういうことなんでしょうか。聖書に神は愛ですという有名な言葉があります。ですから神イコール愛、反対に言えばですね、愛イコール神と言えることができると思うんですね。誠の愛は神のうちにのみあります。ですから 愛を追い求めなさいというのは、神様を追い求めなさいということになると思います。そして追い求めるということは、積極的な姿勢です。待っているんではなくて、追い求めていくという心と、そして行動を伴うことだと思います。愛を追い求める。この年、御言葉を追い求め、主の御心を追い求め、神様の栄光を拝していきたいなと心から願っております。
桃谷キリスト教会の礼拝メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。